Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。これは雨のち晴れさんのシグナルコメントですね。シグナル記事では、セラシオの例が取り上げられていましたが、ちょっと調べてみました。他のテック企業もなかなか激しい調整をしています。例えば、メインストリート。こちらの企業は、2022年1月、今年の1月に全社員をハワイのマウイ島に招待しました。そこでワーキングバケーションというものを実施。しかしその後、今度は全社員の3分の1にあたる50人の人員削減。アップダウンが激しいですね。ロビンフットという企業は4月下旬に従業員の 9% にあたる300人を解雇。雨のち晴れさん、チャンスと見ればグッとアクセルを踏み、調整が必要となれば今度は一気にブレーキを踏む。このスピード感がグローバル化する世界で成長していくためには必要だとすると、日本企業がブレーキもアクセルもないまま、ただタコのように空を舞っているように見えると、雨のち晴れさん表現されています。それから昨日のトピック、 AI が仕事探しをアシストしてくれる、このトピックですね。こちらに対してサルソールさん、今回の記事からただ専門分野だけではなく広く一般的にデジタルツイン、リアルを模したシミュレーションの世界を通じて AI によるシミュレーションが利用可能になると思います。デジタルツインはリアルの世界とバーチャルの世界の駆け引き、すでに医療現場、建築現場、災害研究等で活用されつつあります。先日のトピックアースシップの記事も参考にしたい。今回の記事は面接にフォーカスしていますが、個人の思考性やコミュニケーション全般のシミュレーションも可能だと思います。そうですよね。 Google 作ってくれませんかね、そういうシミュレーションソフト。サルソルさん、ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、3年以上このポッドキャストをお聞きの方であれば、もしかしたらご記憶にあるかもしれません。2019年の4月の16日、この日のトピックは国連が水上都市を計画というものでした。水上都市のお話、その後どうなったんでしょうね。今日はそのシーズン2、いや続編として水上都市について取り上げてみました。まずはタイトルから。
First floating city hopes to turn the tide against climate change
ということですね。最初のフローティングシティ、この水上都市が turn the tide、 tide、 これは潮の流れですね、潮流。 against climate change、 気候変動に対する、潮の流れを変える、潮流を変える、初めての水上都市。
A futuristic floating metropolis.
Futuristic. 未来型の floating metropolis. 浮かんでいる都市ですね。何のために?
To resist nature's inevitable changes was...
Resist. 対抗する、耐えるために。
Nature's inevitable changes. Inevitable.
避けられない、必然的な自然の変化。これに対抗するために、未来型の浮かぶメトロポリスがプロポーズされた。
A futuristic floating metropolis to resist nature's inevitable changes was proposed 3 years ago.
ああ、だから3年前なんだね。それで、そのフローティングメトロポリス、フローティングシティってどこに作られたの?
Under the UN and Oceanics, this idea will be implemented in Busan, South Korea.
UN、国連とオーシャニックス社、彼らがこのアイデアを
This idea will be implemented in Busan, South Korea.
韓国のプサンにImplemented. プサンで実現することになったようです。
The UN has unveiled a floating city concept.
国連が unveiled. 明かしたんですね。このフローティングシティのコンセプトを発表しました。さあ、そこですぐに2つの疑問が湧き起こります。
どんな疑問?
Two questions immediately arouse curiosity. Why is a floating city necessary? And why at Busan?
2つの質問。なぜフローティングシティが necessary なのか。
Why is a floating city necessary?
そしてなぜプサンなのか。
And why at Busan?
フローティングシティが必要なその理由というのは3年前にも我々見てきましたよね。
なんでだっけな。
To address the first question.
ぜひお願いしたい。最初のクエスチョンにアドレスして。
To address the first question, we must comprehend climate change's cumulative influence over the last 150 years and the last quarter century.
ん?We must comprehend. 理解する必要があるってことだよね。何をかというと、climate change. 気候変動の cumulative influence。 cumulative だからどんどん積み重なるってことだよね。蓄積された気候変動の影響というものを must comprehend、 理解する必要があるんだ。一体蓄積されたってどのぐらいの期間のことを言ってるんだっけ。
Climate changes cumulative influence over the last 150 years and the last quarter century。
過去150年 and last quarter century、 ここ四半世紀の間に蓄積された気候変動の影響を僕たちは理解する必要があるんだね。
そうですね。 climate.gov というページを見ると、
According to climate.gov, the sea levels have risen 8 to 9 inches since 1880, and a third of that has happened since 2000.
climate.gov によると、 sea level, 海面が8インチから9インチ上昇している since 1880, 1880年から。そして、その8インチから9インチのうち3分の1、つまり3インチはここ20年くらいに上昇した分だというんですね。ですから先ほど150年の歴史と last quarter century、 ここ最近の4分の四半世紀を見なければいけないという理由がわかりましたね。
そっか、この25年間に地球はかなりの気候変動の影響を受けてるっていうことか。
そうですね。まあ、このままでは
Many coastal communities could be flooded in a few decades if this trend continues。
多くの Many coastal communities、 沿岸地域が Could be flooded in a few decades、 数十年後には水没してしまうかもしれない。このトレンドがコンティニューするのであれば、この気候変動の影響を地球が受け続けるのであれば、沿岸地域が水没してしまうかもしれない。
If this trend continues。
最初の疑問、なぜフローティングシティが必要なのか、その答えなんですね。
A floating metropolis could be the answer。
でもさ、2つ目の疑問、どうしてプサンなの。
そのあたり見ていきましょうね。プサンは
Busan will be the world's first floating city after signing an agreement with the United Nations Human Settlements Program and Oceanics。
なんかプサンはアグリーメントにサインをしたって言ってたよ。
言ってましたね。
Busan will be the world's first floating city after signing an agreement with the United Nations
国連の Human Settlements Program。 そんなプログラムがあるんだね。
With the United Nations Human Settlements Program。
それから最初に出てきた Oceanics という会社、そことアグリーメントを締結したんだね。そして Busan は The world's first floating city、 世界初の水上都市になる予定っていうことか。これからなんだね、まだ予定だから。
Busan will be the world's first floating city after signing an agreement with the United Nations Human Settlements Program and Oceanics。
このアグリーメントによると
The agreement will protect the city's 3.4 million citizens and maritime trade hub status。
このアグリーメント、協定が protect、 守ってくれる。何を？プサンの city's 3.4 million citizens、 プサン市の 3.4 million、340万人の市民と、それから
And maritime trade hub status。
Maritime trade hub、 海上トレード、海上貿易のハブとしてのそのステータス、プサンのステータスがこの協定によって守られる。現時点では At this point、
At this point, the rising sea levels threaten Busan。
そうなの？ Rising sea level が海面の上昇によってプサンが threaten、 脅かされているんだね。
そうですね。そして韓国ソウルにある NPO 法人のグリーンピースコリアは
Greenpeace Korea warns that Houndi Beach could be submerged by the end of this decade。
グリーンピースコリアによると、プサンのヘウンデービーチ、これは海運、海の雲の台と書いてヘウンデー、プサンにあるヘウンデービーチは could be submerged、 水没する可能性がある。この10年の終わり、つまり2020年の終わりまでに水没する可能性があると警告しているんです。
Greenpeace Korea warns that Houndi Beach could be submerged by the end of this decade。
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。この未来型のフローティングシティ、それは一体どのようなものなのか、そこに注目をしながら、まずは1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
First floating city hopes to turn the tide against climate change。A futuristic floating metropolis to resist nature's inevitable changes was proposed 3 years ago. Under the UN and Oceanics, this idea will be implemented in Busan, South Korea. The UN has unveiled a floating city concept. Two questions immediately arouse curiosity. Why is a floating city necessary? and Wyatt Busan. To address the first question, we must comprehend climate change's cumulative influence over the last 150 years and the last quarter century. According to climate.gov, the sea levels have risen 8 to 9 inches since 1880, and a third of that has happened since 2000. Many coastal communities could be flooded in a few decades if this trend continues. A floating metropolis could be the answer. Busan will be the world's first floating city after signing an agreement with the United Nations Human Settlements Program and Oceanix. The agreement will protect the city's 3.4 million citizens and maritime trade hub status. At this point, the rising sea levels threaten Busan. Greenpeace Korea warns that Haeundae Beach could be submerged by the end of this decade. First images of future Busan defy architectural norms. The UN headquarters depicted a 15.5-acre space where 12,000 people can live and work. On three floating platforms, modern housing towers, shopping centers, offices, green areas, and even farms will be built. It will generate its own electricity and have all municipal facilities. Busan might be the first floating city, but it certainly won't be the last, according to Oceanix's CEO Philip Hoffman. Many other coastal cities like Miami, New York, Maldives, Lagos, and Rio are also fit cases for going afloat, in a manner of speaking.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか？プサンに世界初のフローティングシティができるということなんですけれども、それは一体どのような都市なんでしょうね。後半見ていくことにしましょう。まずはプサンのフローティングシティのイメージですね。
First images of future Busan defy architectural norms.
プサンの最初のイメージは defy、覆すもの。何を？ architectural norms、norm、基準ですね。標準的なもの、つまり常識。未来のプサンの最初のイメージというのは、建築の常識というものを覆すもの。defy、逆らうもの、覆すもの。
First images of future Busan defy architectural norms.
国連本部は、UN のヘッドクォーターは、depict、描いている。
The UN headquarters depicted a 15.5 acre space where 12,000 people can live and work.
国連本部は、depict、描いている。15.5 エーカーのスペース、空間に1万2000人の人たちが can live and work、生活し、働くことができる。まあ、そんな空間を描いている。
The UN headquarters depicted a 15.5 acre space where 12,000 people can live and work.
そしてそこには、
on three floating platforms, modern housing towers, shopping centers, offices, green areas, and even farms will be built.
なんかいろんなものがあったね。まずなんといっても、Three floating platforms. 三つの浮遊プラットフォームが設置されてるんだね。それから modern housing towers. 近代的な住宅タワーとかショッピングセンターもあったね。あとはオフィス。それ以外にもグリーンエリア、緑地とか、あとなんだっけ。
On three floating platforms, modern housing towers, shopping centers, offices, green areas, and even farms will be built.
Farms. そうか。農場まで作られる予定になってるんだ。でもエネルギーっていうか電気とかどうするの？
It will generate its own electricity and have all municipal facilities.
Electricity. 電力は generate its own electricity って言ってたね。自前なんだ。自給自足？
そのようですね。
It will generate its own electricity and have all municipal facilities.
それからそこには municipal facilities 自治体の facility 施設も備えられているみたいですね。
へえ、でもプサンが世界初の水上都市になるんだね。
そうですね。ただオシアニクス社の CEO ホフマンさんによれば、
Busan might be the first floating city, but it certainly won't be the last, according to Oceanix's CEO Philip Hoffman.
ホフマンさん曰く、プサンは might be the first floating city、最初の水上都市かもしれないけれども、でも won't be the last、最後ということではないと。第2、第3の水上都市が出現するということですね。
Busan might be the first floating city, but it certainly won't be the last, according to Oceanix's CEO Philip Hoffman. Many other coastal cities like Miami, New York, Maldives, Lagos, and Rio are also fit cases for going afloat, in a manner of speaking.
プサン以外にも、マイアミとかニューヨーク、モルディブ、ラゴス、そしてリオ、こうした多くの沿岸都市もGoing afloat, 水上都市化するかもしれない。最後の in a manner of speaking, これは言ってみれば、もしくはある意味ではという意味ですね。ニューヨークなどの多くの沿岸都市も言ってみれば、いわば水上都市化、それに適したケースと言えるということですね。
Many other coastal cities like Miami, New York, Maldives, Lagos, and Rio are also fit cases for going afloat in a manner of speaking.
Fit cases か。まさに適したケースそのままだね。
そうですね。このプサンのフローティングシティ、何かイメージ、動画などがあれば参考動画として今日のポッドキャストのページに載せておきたいと思います。ということで記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞きながらポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
First floating city hopes to turn the tide against climate change. A futuristic floating metropolis to resist nature's inevitable changes was proposed 3 years ago. Under the UN and Oceanics, this idea will be implemented in Busan, South Korea. The UN has unveiled a floating city concept. Two questions immediately arouse curiosity. Why is a floating city necessary? And why at Busan? To address the first question, we must comprehend climate change's cumulative influence over the last 150 years and the last quarter century. According to climate.gov, the sea levels have risen 8 to 9 inches since 1880, and a third of that has happened since 2000. Many coastal communities could be flooded in a few decades if this trend continues. A floating metropolis could be the answer. Busan will be the world's first floating city after signing an agreement with the United Nations Human Settlements Program and Oceanics. The agreement will protect the city's 3.4 million citizens and maritime trade hub status. At this point, the rising sea levels threaten Busan. Greenpeace Korea warns that Houndi Beach could be submerged by the end of this decade. First images of future Busan defy architectural norms. The UN headquarters depicted a 15.5-acre space where 12,000 people can live and work. On three floating platforms, modern housing towers, shopping centers, offices, green areas, and even farms will be built. It will generate its own electricity and have all municipal facilities. Busan might be the first floating city, but it certainly won't be the last, according to Oceanics's CEO Philip Hoffman. Many other coastal cities like Miami, New York, Maldives, Lagos, and Rio are also fit cases for going afloat, in a manner of speaking.
株式会社ビジネスバリュークリエーションズの代表である山本康弘さんは、発想力をどう鍛えればいいのか、3つのポイントを挙げられていました。1つは、物事を疑ってかかること。鵜呑みにしてはいけないということですね。常に疑ってかからないと発想力は鍛えられないと言います。そして二つ目のポイントは、物事を注意深く見つめるということ。例えば電車に乗った時に、同じ車両に乗った乗客を細かく観察し、なぜそうしているのか、そんなところまで想像してみること。そうするとその観察を続けることで、潜在ニーズをつかむ感が磨かれ、時に時代の少し先が見えてくることもあると言います。シグナルですね。そして最後の一つは、どんなことでもできないと言わない、できないと思ってはいけない。これはなかなか難しいことですが、目の前に壁ができると、もうできないよと思ってしまいますよね。そうするとその壁を壊してしまいたくなる。ただ山本さん曰く、壁を一気に壊すのは得策ではないと言います。むしろその壁をどのように回避するのかを考えた方がいいと。壁を壊さずにうまく右から回って壁を避けるのか、上から登るのか、あるいは下を掘ってその壁をすり抜けるのか。これは問題の解決法にもつながりますね。発想力を鍛える。発想力というのは、地球上の生き物の中で我々人間に与えられた本当に素晴らしい力。その能力を磨かない手はないですよね。情報を鵜呑みにしない、周囲をよく観察する、そしてできないと思わない、必ずできると思い込むこと。今日から発想力も磨いていくことにしましょう。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。
発想力を高めるか。でも結局それって、ぼーっと生きてちゃいけないっていうことだよね。